聖書を読みいたします。今日の旧約聖書は出エジプト記20章12節、今日の説教箇所となります。出エジプト記20章12節、あなたの父母を敬え、そうすればあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。
今朝も神が私どもを呼び出してくださって、神の民としての恵みをくださっていることを覚えて、信仰を言い表します。使徒信条をもって信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえる、天に昇り、全能の父なる神の身に座したまえ、かしこよりきたりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒のうちに、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。祈ります。目の父なる神、主の半ば愛集いて、ここにあなたの御前にひざまずく恵みを感謝をいたします。あなたは私ともを覚えていてくださって、あなたのものとしてここに呼び出してくださいました。私どもは日常の生活に追われて、自らの統率さを、自らの大切さを見失ってしまうようなものであります。しかしあなたは忘れたまわない、そしてあなたのものとして尊しとしてくださっています。どうかここに集うことによって、私どもがあなたに覚えられている大切な存在であることを覚えて、この初めのこの週もまたあなたに信頼しての歩みとさせてくださいますように。あなたはこの教会を、この地の救いのためにこの教会を建ててくださいました。救いは主イエスキリストにあります。主イエスキリストを述べ伝えることを通して、あなたご自身がそこに臨んでくださり、働いてくださって、この地の救いがなりますように。救いは神の恵みに満たされることであります。心満たされて初めて他をと争わず、まさに平安と平和が生まれます。どうか今人々は貪欲に自らの利益を求め、そして悪せくして侵略をしたり搾取したりと慌ただしく動き回っています。そのことがかえって自らを苦しめるものともなっています。どうか人々は真実な恵みを、平安をそこに与えられて、戦いを学ばないものとなるようあなたが働きかけてくださいますように。そのためにあなたを知り、あなたを信ずる思いをそれぞれに与えてくださいますように。また今人々はうめきの中にあります。そのうめきをあなたはしていてくださいますので、そのそこにこそあなたが至る恵みのが用意されていることと信じますので、どうぞうめき者たちがあなたへと至れるよう、あなたがそこでその声を聞いてくださいますように。教会はまた幼稚園とともに始まりました。幼稚園、まさに子どもたちがあなたの恵みを受けるものとして、今朝のまた生まれることもありますけれども、そこに示されてのことであります。どうか松田幼稚園に集う子どもたちが あなたの慈しみと恵みに満たされるものとさせてください。またその家庭を祝し整えてください。またその幼稚園の営みや労する者たちを大いにあなたの力を持って満たして強めてくださいますように。公益財団法人、社会福祉法人として、また教会につながる2つの運中社、財団、運中社があります。あなたを証しする者として大いに祝福し、そこに力を与えてくださいますように。それぞれの場であなたの前にひざまずき、あなたの御顔を仰いでいることと思います。どうか、一人一人がそういう真実な姿勢を与えられ、この時を迎えられるもの、迎えているものとさせてくださいますように。今あなたがここに臨んでいてくださって、親しく語ってくださる、そしてあなたとの交わりに本当に満たしてくださる、そのことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。前回と言いましても7月でありますけれども、7月の31日のにおいての説教で、安息日規定の説教の折にですね、安息日を心に留めるということ、これを性別せようということの理由付けをお話ししました折に、自分には語りきれないということで、なお次回に少し補いますとお話をいたしました。ですからまずはその補い、まあ要するにここで言うと、今は読みませんでしたけれども、10節から11節までの、10節11節までのところを少し補ってお話をさせていただきます。10節には、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならないと言われています。ここには仕事以外のことについての言及はありませんので、食事についてのことなどは実は言われていないというのが本当です。でしかし後の教会はですね、この日は調理もしていかない、それはまさに仕事だからというようなことで、言われておりまして、特にプロテスタント、ピューリタンなんかではそのことを禁止したりしています。でしかし実際にはですね、食事の準備をしていけないと言ってるんではなくて、仕事をするなということですから、仕事以外のことは実は自由にしてよかったというのがこの規定であることも覚えていいかと思います。すなわち要するに断食については語られていないということであります。ですから仕事以外のことは自由に許されているということでもあります。ですから今日は安息日、主日だから、なんていうか、ご馳走は食べないようになんていうことは関係ないということで、あります。まあ安息日でも関係なく、食事を楽しむ人のは今は多いと思いますので、そういう規定が問題になることはないだろうと思います。でここで注目されますのはですね、仕事をしないということは本人や家族だけではなくて、男女の奴隷も家畜もまた起立する人も同様にそうせよと言われていることが注目に値します。どういうことかと、そこで私どもは覚えなければならない、ね、特に人間までならまだいざ知らずですね、家畜もですね休ませるというわけですから、一体何を意味しているのかということはですね、そこで考えておかなければならないかということであります。それは全てのものが神の創造の御手のうちにあるということを言っているのです。神は奴隷であれ寄留者であれ家畜であっても、ご自身の手になるもの、御手にあるものとして覚え憐れもうとしておられるお方だということを覚えたいと思います。自分だけの祭り、自分だけの休みではないんです。そうではなくて、全てのものが神の御手にあるものとして、全てのものは神の祝福を受けるとき、まさにその家畜であろうと、全ての生き物、あるいは外国人であろうと、 すべてのものは神の御手にあるものとしてですね、神の祝福のうちにあるということをこのことは示しているのだということであります。まあ家畜っていうのは、我々は今は家畜飼っていませんが、そうであればですね、一番身近な動物っていうのはペットなんでしょうから、ペットも実は休み、安息日を覚えてですね、ペットのためにも祈るということが大事なんだというふうに言ったら分かりやすいかもしれません。ペットはまた神の御手にあるものとして尊いとするということがそこに含まれているということであります。神の創造の御業によるものとして、すべてのものを自らと同等に、同じように尊ぶことを教えてくださっていると言っていいかと思います。神の創造の御業として覚えるということの大切さは、それはすべてのものに対しての対して言われていることがなわけであります。そのことを覚えてですね、神に祈り、神の皆をたたえ礼拝することは、それこそが実は自らを尊ぶことであり、他者を尊ぶことであり、そして命あるすべてのものを尊ぶこととして、まさにそこに示されているということであります。ですから私どもはこうして休みを取る、すなわち神をたたえる、そのことは礼拝するということは、神を愛し、自らを愛し、他を愛することと言っていいのであります。礼拝というのは個人の出来事ではないのです。そうではなくて、自らや他者や、そして全て生きる者たちの祝福のその恵みがそこにある、それが実は礼拝なのだということを改めて覚えていいかと思います。十一節では、神が6日の間に全てのものを作られ、7日目に休まれたことが何を意味するかということを述べています。それは神が安息日を祝福し、聖別されたということだからだというのであります。安息日、それは言葉を変えて言いますと、祝福の日、聖別されている、聖別の日というふうに言っていいかと思います。聖別される、それが神の祝福を受けるということになるのであります。働くところには祝福はありません。一切の仕事を休むことで、礼拝することで、そこにも祝福がいただくということが起きるということで、あります。大体、ずっと働き続けるということは、そこで区切りがないので完成を見ないんです。それを働きのですね、一つの締めくくりを見ないということになります。ですから働き続けるということはですね、実はその仕事はですね、決して完結をしない、まさに一つの、まさに、まとまりをそこに持つことはないということを意味するということを覚えていいかと思います。神が6日の歩みを創造の技と結びつけてくださって、祝福してくださる、完成させてくださる。人の技は本来関係を、先ほども言いましたように完成を見ないわけでありますが、その完成を見ない技を、休むことを通して、礼拝することを通して、甚だ良かったと満たしてくださる、それが神であるということを覚えていいかと思います。私どもの働きを完成させ満たすのは自らではないんです。あるいは組織でもなければ上司でもない、それを満たすのは実は礼拝にある、神を崇めるところにある、まさに神にあるということを覚えなければならないかと思います。神は休みをもって休み、そして神を覚えることで、神、私どもの6日の歩みを祝福し、満たし、完成させてくださっているということを覚えたいと思います。このことは私どもの人生とて同じであります。休みなきところに完成はありません。休みなく働いて死を迎えた、神を覚えることがなかった、それはまさに 祝福を受けなかったということであり、完成を見ない未完成のままで消えゆくものとなってしまうということを意味するのであります。しかし神を恐れ、神を覚え、休みを持つその人は神の祝福を受け、完全なものとして神との尽きることのない交わり、命に生きるものとされるということを覚えていいかと思います。人生の完成は礼拝にあるのです。神を崇めるところにあるのです。だからこそ死の時に礼拝が必要なのです。死んだ時に、今やですね、人が集まるのは良くはないと、まあ、葬儀までしないという時代になりますけれども、それではその人の人生は完結しません。完成をすることはないのです。人知れず失われていく、人知れずそれはそこに消え去っていくのみということになります。そうではないということです。それが葬儀として私どものキリスト者にとっては重要なことと言わなければ、なりません。私どもは神のこの礼拝を通して神の祝福のうちにある、祝福に預かり、まさに私どもの歩みがそこで一つのまとまりを持たせ、与えられる、まさに完成を見るのだということを覚えていいかと思います。嘆く必要はないんです。あんな失敗があった、こんな失敗があった、十分にできなかったって嘆く必要はありません。ダメでいいんです。もともとダメなんです。だからこそ祝福がいるんです。だからこそよしというその言葉がいるのだということを忘れてはなりません。それなければずっとダメだダメだダメだダメだってしか続かないわけで、まさによしとされて初めてですね、その人仕事が完結をするのだということを覚えなければならないかと思います。でさらにここではですね、覚えておくことがもう一つあります。でこれはこの出エジプト記20章のことではなくてですね、実は10回というのは聖書の箇所では2箇所あるんですね。ここともう一つは新明記にあるわけです。で新明記のところではですね、25章でありますけれども、新明記の安息日規定の理由、まさにそこでですね、覚えて神をそう覚えてですね、休みを取るという安息日を守るということの理由はですね、実は出エジプトとは違っているんです。出エジプトはここでは明らかに創造の御業を覚えて休む、ところが新明記の方は25章の方は創造の御業を覚えて休むんじゃないんです。出エジプト、すなわち神の救いの御業を覚えて休む、礼拝するということが新明記の聖書の箇所になるわけであります。でそれはそのことは安息日、それは神の創造の御業と救いの御業と覚えて休み礼拝する日であることを実は私どもに示しているというふうに言っていいかと思います。私どもにとってはこの2つが大事なのです。創造と救いの御業を覚えて休むということが大事なのです。私どもは主イエスキリストを信ずる者として救いに預かり、新しく神の子、神の民として創造されました。まさに、主イエスキリストを信ずる者として救い、それは出エジプトに絡めて言うならば、罪から罪許され、罪から解放されて、まさに罪の束縛から解放されて、エジプトという奴隷状態から解放されてと同じように、罪の奴隷から解放されて、それが救いです。そして神の新しく神の民とされる。まさに主イエスキリストの十字架の出来事は何を意味しているかというと、救いと新しい創造を意味しているのです。ですから私どもがこうして礼拝を守る根底にあるのは何かと言いますと、私どもが主イエスキリストによって罪許され救われているということを覚える。同時に救われて、まさに神の民、新しい神の民、新しく神のとの交わりに生きる神のことをされている、そういう創造をされた、そのことを覚えての礼拝ということがこの安息日規定で私どもに通じて示されていることなのだということを覚えていいかと思います。 主の日に創造と救いの神を覚えて、そこに生き、そこに休みを取り、そこに救いの祝福と創造の祝福とが与えられているということを覚えたいと思います。で、その創造の秩序と救いの恵みを尊く覚える、それが安息日、私どもで言うと主の日の礼拝なのだということを覚えていいかと思います。そのことは、反対のことを言いますと、礼拝しないということは創造の秩序の破壊である。改めて混沌カオスの淵にまさに逆戻りし、そのカオスに、まさに混沌の中に身を沈めることになるということも合わせて覚えたいと思います。続けて、これは今日のところになりますが、第5回、父母を敬えというところで、あります。敬えというのは重んじなさいということであります。この戒めはですね、誰に対して言っているか、まあ、もちろん子供に対して言っているんですが、どういう子供に対して言っているかということがまず覚え、ちゃんと明らかにして、明らかにならなければなりません。子育て中の父母がですね、両親が、両親のまだ庇護のもとにある我が子に対して教える言葉なのかというと、そうではないということです。で、子育て中の自分がです、自分たち両親がです、お父さんお母さんはあなたの生みの親なんだから大事にしなさい、そういうことを言っているのかっていうと、そうではない。この戒めはそうではないということで、あります。で、これはイスラエル共同体がその背景になっているわけですが、まあ、戒めっていうのはその一つの共同体、一つの民に通用しているわけですから、イスラエル共同体に対しての戒めになります。で、そこで、ですから、すでに成人し、イスラエル共同体の成員として信仰共同体の担い手となっている大人の人に、まさに成人である大人の人に言われている戒めなのだということであります。子育て中の親が我が子に父母を敬えと命じたとすれば、それはパワハラといいますか、今日で言うならばですね、幼児虐待につながるということを覚えて良いかと思います。自らが父権を行使している、もうすでに父権を有している、そしてその一家の担い手となっている成人に対して、年老いた両親に対し、当然なこととして敬意を表すように、重んじるようにというふうに言っているのが、この戒めだということで、あります。子供が一人前になったからといって、いくつになろうとも親は親であります。そういうことで言いますならば、まさに親子関係というのは普遍性を持っていて、一つの人間関係における基本的な関係だと言ってよいかと思います。なぜそういう基本的な人間関係となるかということですが、それは創世記の創造の秩序にまさに基づいているからであります。創造の秩序に基づく人間関係だからと言っていいかと思います。で、実は創世記5章の3節は、アダムは130歳になった時、自分に似た、自分にかたどった男の子を設けたと言われています。で、この言い方は大変特徴的でありますけれども、創世記1章26節27節に言われている神の人間創造のそのこととつながる言葉になっているからです。神がご自身に似せてかたどり、 似せてですね、人間を創造されたということと、という言葉とつながっているということであります。人の、そういう意味で、人、子供の誕生が、神の創造の御業につながる出来事として、そこに覚えられているわけであります。神の創造の御業につながるものとして、そこに語られる。そういう意味でですね、老いた父母を敬い、それは神の創造の秩序にかなうこととして、祝福をそこにされているということであります。ここで父母を敬えと言われていることもとても注目に値します。で、当時は古代ですから、父権社会と現代人が揶揄して古代を蔑むようなところもありますけれども、しかしここではですね、そういう古代社会にありながら現代人が揶揄してしまう、父権社会だって言って揶揄してしまうような、そういう社会でありながら父を敬えとは言っていないということです。そうではなくて、父、母を敬えと言っていることであります。要するに、父権社会であろうと、何であろうと、母をもう敬うべき対象として語られているということを覚えなければなりません。父も母、等しむく敬うということが、ここに言われているので、あります。そういう意味では現代的な響きを持っていると言って良いかと思います。まあしかし現代はもっと進んでいて、夫の方は、父親の方はですね、家にいない存在になっているのかもしれませんし、お母さんだけしかいないというような、そのお母さんの方が権威があるような時代でありますから、必ずしもこの聖書の箇所が合っているか分かりません。しかし聖書の箇所の趣旨を生かすとすれば、もし父権ということが地に落ちてですね、母親こそが親というふうな時代である、父親がですね忘れ去られているとするならば、この言葉は逆にですね、父を敬えというのも入っているよという形で解き明かさなければならないかと思います。父親の存在が失われているような現代社会にあって、父親こそ、母親こそが親というような権威を担うような現代社会にあるとすれば、そうであれば逆にですね、父を敬えということも入っているよということは重要になると言わざるを得ません。まあしかし、もともとはそういう趣旨の言葉ではありませんので、もともとは本来は、そういう親としての権利ということはですね、必ずしも確立していない時代になって、母を敬えていることの重要さがそこにはあるということであります。で、まさにイスラエルの共同体、信仰共同体を担う末に対して、めっきり体力も落ち、精神力も衰えた父や母、もう労働力としては、まさにそこに数に入らなくなっているような、そういう父、母。そういう父母、特に認知症であったりと患うような時代になってしまいますと、やや娘とまさにその父母がひどい扱いを受けやすくなります。受けないとも限らない。しかしそんな父母をこそ敬えと神は命じておられるということであります。もっとも現代社会は高齢化があまりにも進み、非常に複雑化しております。第5回の敬えということを進めても、それがまさにどういう形で敬うのかということはまさに問われなければならないかと思います。ここで注目されることはですね、敬うということはこれこれこういうことをすることだよと言われていないことが注目に値します。ですから、これことをすることは敬うこと、このことをすることは敬うこと、そういうふうに言われていない。先ほどの安息日だとですね、安息日を聖とせよ。で、聖とするというのはどういうことかというと、仕事を休みなさいという具体的な指示があるわけです。ところが、この父母を敬えって言った時に、敬うとはこれこれこういうことだよっていうふうには言われていないことが重要な点であります。で、この、 まあその人間関係がありますから、どのように敬っていいのかっていうのはそれぞれのですね関係によって変わってくるのだというふうに、言わざるを得ませんけれども、こうしてあげなさい、愛してあげなさい、誕生日には花をあげること、たまにはですね会話をしてあげること、それが親孝行だすよって、そんなことは書いてないでなぜそれは書いてないことが重要か。もうすでに老老介護になっていて、自分自らがですね自分をとてもこう支えきれなくなってしまっただとすれば、それはこういうふうにして重んじる、ああいうふうにして重んじるということも実はままならないことであります。どんな仕方であろうと、大切な存在として尊ぶ、そのことがここに言われているわけであります。そういう意味ではですね、社会的な形でのその尊ぶという仕方もそこにまさに私どもは関心を持って受け止めなければならない、そういう時代を迎えているということであります。老齢年金であったり、老人ホームであったり、高齢者医療であったり、保障保険であったり、社会がまた行政がこの戒めのに対応した責任を担っているのだということも考慮に入れつつ、この言葉をまさに受け止めていってよいかと思います。で、そのことで言いますと、まさにそこで敬えという言葉の内容、そのことの責任をどのように果たすかということでありますけれども、それは扶養すべき子どもたちが自分たちの扶養を代行してくれる社会や、あるいは社会システムや、また行政が敬えの戒めをよりふさわしく実行しているかどうかについて十分に吟味する、そういう心持ちを持つということが実は今の時代尊ぶということにつながるということも合わせて考えてよいだろうと思います。やっぱり高齢になって70、80になって90、100の父母を支えるということは大変です。そのことはなかなかできない。そうであればそういうシステムということもまた重要になる。しかしそれが本当に敬う形でそのことが運用され、敬う形でそのことが行われているかどうか、それは子としてその責任を果たすべきということをやはり同時に覚えていいのだろうと思います。中井さんがしかしお世話になっていて、そんなそれはいけない、あれはいけないって言いにくいけれども、しかしそういう関心を持っている、その姿勢を持っているということは重要なのだということを覚えていいかと思います。そういう仕方で敬う、重んじるということもまたそこに御心に示されていることだということになります。でそこらがですね、敬えっていうのは具体的にこういうことだ、ああいうことだって書いてないことの大切さなんですね。書いてあったらそれはそういうところに預けるのはいけないっていう話になったりですね、しますから、そういうことでないことの大切さがこの言葉に、秘められているということで、あります。敬うということは、造り主なる神の保った秩序として父母を敬う、そういうことであるということをここで覚えていいかと思います。そして忘れてならないこと、宗教科学者たちはことさらに強調しましたし、私もまたそのことは大事だと思うのは、父母は子どもたちに神の代理人として神について語り教え、さらに礼拝し祈る、その姿を子どもたちに見せてきたことであります。そうやって子どもたちに礼拝しの、そういう、そして御言葉に聞いている、そういう後ろ姿を示すことによって、まさに単にですね、面と向かって教えるっていうだけではない、自らの行動をもって示すことを通して、まさに神を敬い、神を信じる者として、まさに父母は養育してくれたのだということが、この背景にあるのだというのが、敬うという。その内容として重要なのだと言われていることであります。これは 宗教改革が重んじたことであります。まさになぜ父母を病むのか、それは一つは創造の秩序の家にということが本来の聖書の箇所から来るわけです。もちろんここはまさに創造の秩序が語られて、そのことを受けて休みなさい礼拝しなさいって言って父母の話に出てきますから、創造の秩序の中で覚えられるというのは筋道です。しかし同時にですね、それは創造の秩序ばかりではなくてですね、まさに、そこでその信仰共同体としての一つの民ですから、信仰共同体としての民が信仰共同体の一員として育ってきたのです。その信仰をそこに継承している、まさに神を恐れ敬うその姿を継承している、そういう養育者として父母を敬うということの大切さがそこには示されているのだということを覚えて良いかと思います。信仰共同体の担い手としてまさに養育してくれた、まさに神を礼拝する者としての恵みを教えてくれた、神そのものをそこに自分たちに教えてくれた、自分たちが神にある尊いものだということをそこに示してくれた、教えてくれた、そういう父母を敬う、それがまさに何よりも大事なことなのだということを語ってきたわけで、あります。自らが神を恐れ敬う者としてまさに養育されたのだ、そのゆえにこそ子供たちはその神の代理人として神をそこに示し、神をそこに明らかにしてくれた、その父を母を敬うということなのだということをそこに、言っているわけであります。去年から今年にかけて3人の兄弟姉妹が洗礼を受けました。私はこの3人の方々はこの聖書の箇所で言うととても象徴できたと思います。でどういうことかっていうとも3人とも共通したことがありました。それはお母さん母親がキリスト者であったということです。キリスト者であってその小さい時にまさに神に連れられてではない、母親に連れられて教会に通い礼拝していたという体験を持っていたということであります。信じようとさすがにお母さんは言わなかったと思います。信じたらどんなに良かったかっていうことをおそらく言ったのわけではない。それぞれの人に聞いてもですね、何を教わったかということについては全然お語りにはなりません。しかし皆がその3人ともがです、小さい時に母親に連れられて教会に行っていた、だから教会に何かあったら教会にというふうに思ったということを語って、いました。一人の人のことは象徴的であります。でどういうことかっていうと、礼拝なぜ教会に行かないのか、そのことが自分は小さい時言ってたから、母親に連れられて言ってたからですけれども、教会になぜ来るようになったかって聞いたら、何かあってなぜ自分は家で祈っているのに教会に行ってないんだろうと思った、だから教会に来ました。とても素敵な言葉だと思います。それほどまでにその母親の信仰を教えたわけではないと思いますけれども、その後ろ姿、その姿に連れられてきた、そのことがまさに信仰へと導いてくれたんだということを思うときに、宗教改革者たちが言ったらですね、まさに神を指し示し神の代理人として導いてくれた、その父母を敬うこと、それが最もまさに大事なこと、創造の秩序を神を信ずる次第で重要なのだということをそれは物語ってくれていると言っていいかと思います。そういう意味で父母が信仰に生きるということは、実は本当の意味で子供を大事、子供たちを神へと導くことであり、子供たちと 親御さんたちとの関係を麗しくすることであり、何よりも神を愛し、人を愛し、自分を愛し、他者を愛するという、そういう恵みにつながっているのだということを覚えていいかと思います。親の権威、それは子供に面と向かってまさしくこれこれだということを教え導くというところにあるのではなく、子供たちに神の慈愛と俊厳さ、尊さとの前に子供にひれ伏すその姿こそがまさに親のまさに権威、親の権限なんだということを改めて覚えてよいかと思います。そうであればそこでの関係は麗しいものであります。ですからここではですね、そういうふうに親を尊ぶならばどうなるかとして、結果として主が与えられる土地に長く生きることができるというふうに祝福をしているのであります。ここは特徴的です。他のところは約束です。こうしたらこういうふうにしてあげるという約束です。ここではそうではない、約束ではないです。そのように父母を敬うところ、その人はその地に長く生きるという結果がそこに生まれると言っているのであります。もちろん子供が早死にするかもしれません。しかしそういう信仰共同体の中に包まれていると、その共同体の中で、その場で、その交わりの場でですね、その子供たちやその連なる者たちがそこでまさに恵みを持って感じて生きるということが生まれていく、おのずとことをそのことが継承されていくのだということを覚えてよいかなと思います。親として自分たちの責任を果たせたかどうかということは常に問われます。それは信仰に真実に生きたかどうかが常に問われているということです。その後ろ姿がまさにそこに祝福を生むのだということを覚えたいと思います。信仰を語り、信仰をそこに植え付けるのではありません。そうではなくて信仰に生き、そこでこそまさに親の姿勢がここに示されているのだということを覚えたいと思います。まあ、それは宗教改革者を含めての話ですけれども、しかし父母を敬うというのは根本的な人間関係の一つの秩序なんだということを聖書は言ってくれている。そのことがそこではここでの中心であるということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、礼拝、それはあなたの御業、救いとしての救いと創造の御業を覚えることであります。あなたが慈愛のあるもの、慈愛のある方として私ども作りたまった、それは愛されるべき存在としてここにあるということです。どうかそのことを覚えて、そのことを覚えられるのはこの礼拝において休みを取ることにおいてですが、そのことを覚えられて恵みに満たされた歩みとさせてくださいますように、私どもの存在の尊さはこの礼拝にこそある、そのことを覚えさせてくださいますように。また礼拝できなくなっているということは、まさにこの世界がまさに秩序の破壊、恵みの喪失にあるということも合わせて覚えるものとさせてください。また父母を敬い、そこに親は死んでも親です。そういう意味ではまさに一つの人間関係の基本的な姿でもあります。そこに創造の秩序があるとあなたは教えてくださっています。まさしく父や母を敬う、尊ぶということがまさに真実な人間関係を生きることの中心にあることだということを覚えさせてくださいますように。また父母としてまさに信仰に生きること、そのことが真実な両親、
親の姿であり権利なんだということをも覚えるものとさせてください。あなたが私どもに祝福と恵みをくださる方であることを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。